聖書を拝読します。新約聖書の209ページ、ヨハネの福音書の20章、1節から10節を拝読いたします。週の初めの日、朝早くまだ暗いうちに、マグダラのマリアは墓に、そして墓から石が取り除けたものを見た。そこでシモン・ペテロのところへ、またイエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへ走って行って彼らに告げた。主が墓から取り去られました。どこに置かれているのか私たちには分かりません。そこでペテロともう一人の弟子は外に出て墓へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子の方がペトロより早く走って先に墓に着いた。身をかがめて中を覗くと天物が置いてあった。しかし彼は中には入らなかった。続いてシモン・ペトロも着いた。彼は墓に入り、天物が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた覆いは天布と同じところには置いてなく、離れたところに丸めてあった。それから先に墓についたもう一人の弟子も入ってきて見て死んだ。イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を二人はまだ理解していなかったのである。それからこの弟子たちは家に帰っていった。以上です。本日はイエス・キリストの復活を覚え、お祝いする復活節、イースターの朝です。イエス・キリストが私たちの罪のために、罪の身代わりとして十字架に挙げられました。イエス・キリストの十字架の死、それは私たちの罪による神の怒りと呪いを一身に受けられて、そして十字架の上に死なれて墓に葬られたわけです。イエス・キリストの愛する弟子の一人であるヨハネ、この福音書を書きましたヨハネ、イエス・キリストが実際に十字架上で息を引き取られるのを確かに見届けて、そしてイエス・キリストのご遺体が先の19章の後半にありますように、有馬田屋出身のヨセフやニコデモや婦人たちの手で丁重に、また誰も葬られたことのない新しい墓に葬られたことを記しています。墓に葬る、それは私たちは死者を葬るわけであります。先般には本当に一人の姉妹を手に送り、葬儀式をしましたし、また9月には愛する長老を手に送り、この半年の間に2つの葬儀式を執り行わせていただきました。お二人が本当にこう、クリスチャンであった。それは、イエス・キリストの復活に基づいて彼らもやがては復活させられる、永遠の御国を受け継ぐ、その約束のもとにあるからであります。確かに関わりの深かった肉親にとっては一抹の寂しさがあり、またしばらくの間まだその悲しみが残るというのが実際のところでありましょう。しかし私たちは悲しみでは終わらないということです。それがいわゆるこのイエス・キリストの復活という出来事です。イースターという旅に改めて私たちはイエス・キリストの復活によって、私たちもこの復活にちなんで、時が来ればやがて復活の恵みに預かせていただくと同時に、 すでに私たちよりも先に召された兄弟姉妹とまた再び相まみえることができるという約束、喜びの中に置かれることです。イエス・キリストの復活、ここではですね、一つの証拠といえば証拠なんですけれども、イエス・キリストの復活の出来事は空になった墓、空虚な墓の事実によって確認されたということです。それ以外の証拠は何もないわけです。空虚な墓はイエス・キリストの復活が実際起こったということと同時に肉体の復活であったという事実を証ししているということです。それを最初に目撃した人として、一人の女性マグダラのマリアがここで登場します。月節までのところですけれども、で、マリアに続いてペテロとイエスの愛する弟子、これはヨハネだというふうに言われているんですけれども、この3人がキリストの復活の最初の目撃者として用いられているわけです。その墓での出来事が一節に記されております。週の初めの日、朝早くまだ暗いうちにマグダラのマリアは墓に、そして墓から石が取り分けてあるのを、見た。このイエス・キリストの復活については4つの福音書、マタイ・マルコ・ルカ、これを共感福音書と言いまして、でこのヨハネの福音書のことを第4福音書というふうに言いますけれども、共感福音書ではマグダラのマリアの他にも、数人の女性が香料を持って墓にやってきたことを記しているわけです。しかしこの第4福音書ヨハネではマグダラのマリアが一人で墓にやってきたかのように思えるわけですけれども、しかし今聖書をよく見てみますと、2節のところにですね、その改革の中に最後の主が墓から取り去られました、どこに置かれているのか私たちには分かりません、私たちには分かりません、その言葉から同伴者がいたことが分かるわけであります。おそらくマグダラのマリアはペトロと同じように女性の弟子たちの代弁者であって、イエス・キリストの地上の生涯において、誰よりも多くをイエス・キリストによって残りの生涯を生きた。それだけにその女性たち、その弟子を取りまとめる役割も担っていたんじゃないかと言われております。彼らについては、他の福音書にもですね、7つの悪霊を追い出していただいたマグダラのマリアというふうに呼ばれております。7つの悪霊、これはすなわち、心の病ですね、肉体の病もそうさることながら、おそらく重篤な病であったんだろうと思います。おそらく悲しみ、苦痛、おそらく絶望の極みにあったところを、主イエスキリストと出会い、その愛に触れて癒され、もう一度その人生をやり直そう、生きる希望を与えられて、イエスの弟子になった女性の弟子です。彼女はこの恵みに対して、他の誰よりも人一倍、イエスキリストに対する感謝の念、情愛の念が深かった。地上の人間の意志では治すことができない、そういう病でもイエス様はそれを癒されたわけです。彼女は残りの人生のすべてをイエス・キリストの働きのために捧げ、付き従ってきたわけです。しかし残念なことにイエス様は、最初は律法学者たちによって捕らえられ、十字架による刑罰を受けて、あけなく死んで墓に葬られたわけです。マグダラのマリアをはじめとして女性たち、また他の弟子たちにとっても、イエス様が葬られた墓の前で おそらく、まあ、イエス様との過去の思い出に浸りながら悲しみ嘆くことが彼女たちに残された唯一の慰めであったと言っても過言ではありません。彼女が、まあ、主イエスの墓に戻ったのは週の初めの日の朝早く、まだ暗いうち、このように記しておりますように、夜が明けているのを待ちきらないで墓にやってきたことがわかるわけです。まあ、イエス様は金曜日の午後の3時頃に息を引き取られたことがわかっています。まあ、イエス様の遺体はピラトに願い出たアリマタヤのヨセフによって引き取られて、日没までに、すなわち安息日が始まるまでに簡単な処置をしてから、ヨセフが所有していた新しい墓に葬られたことが19章の後半に記されているわけです。この当時は日没から日没が1日というふうに言われていたわけです。で、土曜日は今でもそうですが、ユダヤ教の安息日です。ですから労働を禁じております。当然のことながら、誰も墓に出て墓に来るということさえもできないわけです。安息日は土曜日の飲酒持ちで終わりますが、今度は、まあ、暗くなります。夜です。女性が一人で歩くことはそれは当然できないことですね。夜は暗くて墓に来ることができなかったので、夜明けを待ちかねるようにしてこう墓に来たわけです。で、彼女が最初に目にしたのは墓から石が取り除けてある、それを見たというわけですね。私たち日本人のようにこう今日も教科学校で本郷愛先生と説明してましたけど、この日本人のようなこの石を上に建てるような墓じゃないわけですね。小高いその、お山を横からこう掘らなですよ、くり抜いて掘らないようにして、まあ、そこにまあご遺体を安置して、大きな石ころでその穴を塞ぐという、まあ、そういう葬り方をしていたわけです。ですから、この石が取り除けてある石っていうのは、これは墓を蓋しているその石なんですね。で、この石は大きなものですから、自然に動いたのでもなく、夜中に誰かが来て誰かが動かしたのでもなく、マリアが墓に出向くよりも前に、夜の暗いうちに人間の手が全く関与できないところで、生ける神がすでに働いていたということの一つの証拠です。人間は全く感知しないところで神様の働きがあったということです。まあ、人間の思いであるとか、さまざまな経験や知恵とか知識の外で神様はご計画をされて、それを実行に移される、それが全能の神様です。マリアが墓に来た目的、探し求めていたものは何か、それはもう他の弟子たちと同じように、イエス・キリストの葬られたご遺体でした。いわゆるイエス・キリストの復活など念頭にはありません。死んで葬られたイエス・キリストでした。マリアの主イエスに対する情愛がどれほど深かったとしても、探し求めていたのは死人となったイエスであり、イエス・キリストと過ごした過去の思い出だけが彼女の心を支配していたということです。まあ、それはある種悲しみと絶望に彩られた夜の闇の思い出しかないものでした。聖書は光と闇ということをよく対極でこう言いますけれども、まあ、彼女の今の心の内はもう闇と言ってもよい、そういう中にありました。しかし、そういう闇を神様が光に変えられた、それが朝早くという朝の光に象徴される 神様は私たち人間の心の闇を明るく照らし出し、喜びと希望を与えるわけであります。箱を蓋していた石が取り除けてある、これがですね、主イエスキリストの復活について最初に私たちに示された印です。石によって蓋されていた世界、要するに墓石の向こう側は、墓の中は死者を葬る場所であります。それはいわゆる黄泉を象徴しています。でその墓のこちら側、すなわち生きているものの世界です。使徒信条でも主は死んで葬られて黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇りと告白している通り、実際イエス様は死んで墓に葬られたわけです。その死者と生きている者とを隔てる石が取り除けられたということは、イエス・キリストが人類最大の敵である罪と死の力を打ち破って勝利されたことの印です。死から命勝ち取られたということの印です。マグダラのマリアは空虚な墓を見届ける証人となったわけです。神の救いの御業は人間の思いを人知をはるかに超えたところで、人に知らず人知れずに静かに始まっているということです。私たちは息がつかないところで、今でもそうですけど、神様はいろんなこうご計画があって、それをこうご自分の思いでこう進めておられるわけです。この時もそうです。そして二節で、そこでシモン・ペテロのところへ、またイエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへ走って行って、彼らに告げた。主が墓から取り去られました。どこに置かれているのか私たちには分かりません。マリアは墓に、イエスの遺体がないのを見て、それぞれシモン・ペテロとイエスが愛しておられたもう一人の弟子、これがヨハネだと言われています。で彼らにその事実を告げます。おそらくマリアが誰か人の手によってイエスの遺体がどこかへ移されたと思ったんですね。この当時はいわゆる盗掘、いわゆる盗人がですね、高貴な人の墓に盗掘に入ることがありました。イエス・キリストの復活を信じない人たちの一つの口実として、イエスの遺体の持ち去り事件というのが一時言われました。ユダヤ人の指導者たちは、弟子たちが真夜中にイエスの死体を盗みに来るかもしれないと危惧していました。マタイの福音書の27章の後半にも、そういうことが記してあります。マリアも、イエスのご遺体が神の御手によってではなく人の手によって取り去られた、さらに移されたのも天にではなく地上の別の場所に移されたと思っていたわけです。でこの二人の弟子はマリアから知らせを聞いて墓に向かいました。そこでペテロともう一人の弟子は外に出て墓へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子の方がペトロより早く走って先に墓に着いた。身をかがめて中を覗くと雨物が置いてあった。しかし彼は中に入らなかったと記しています。イエス・キリストが捕獲された夜に、弟子たちは皆自己保身と言いますか、自分たちも捕まると思って皆イエスを見捨てて一目散に逃げたと聖書に記しているわけですね。さらにペテロは、イエスの弟子であると質問された時に、 3度もあの人なんか知らないと、まあ、イエスとの関わりを否定した人です。ペテロは自分も捕まえに行くんじゃないかという追っ手に対するその恐怖と、自分が悪に拒んで見捨ててしまったイエスの死がある種財政機関となっていたことでしょう。まあ、この 2,3 日おそらく眠れない夜を過ごしたではないかと思います。ですから外に出て墓に行ったというのは、これは本当にこう鳴りをしとめてこう本当に静かにしてですね、追ってからも本当にこう逃げてる様子ですけども、その知らせを聞いて外に出て墓に行った、まあ、それほどこのイエスの遺体がなくなったというのは、この二人の弟子にも衝撃的な知らせであったわけです。もう本当に追ってから捕まえに来るということなんかも忘れて、とにかくもう主が墓から取り去られましたという衝撃的な知らせによって、まあ、衝動的なペテロはひたすら墓に向かって走りました。でペテロよりも先に着いたマナ弟子は、五節では身をかがめて謎を中を覗いて、蓋を開けてこう中が覗ける墓をこう見た。おそらくこう身をかがめてってありますから、こうおそらく高さの関係からかがんでいないと中が覗けない薄暗がりの中をこう身をかがめて見たんでしょう。でもこの身をかがめてっていう言葉は、実はこれは一心に見つめるとかはっきり見るという意味なんです。ただ身をかがめになったこれはもう中を一心に見る、はっきり見るという意味です。それは、まあ、こちら側ね、見たいと願っているもの、探し求めているものをですね、とにかく、まあ、そこにあるかないかということを一生懸命見ようとしている。だからイエスの板がないですよと言われたものですから、果たしてそこにイエスが果たして本当にあるのかないのかということを一生懸命こうはっきり見ようとしている、見つめようとしているこの姿勢が見受けられるわけです。まあ、しかし彼が見たもの、墓の中に見たのはイエスの遺体ではなく天布だけが置いてあったというわけです。しかし先に着いた彼は恐れてやっぱり中には入らなかったんですね。まあ、続いてシモン・ペテロも着いた、まあ、しかし彼は墓に入りました。ある種一番人一倍臆病者だったとも言われているんですけども、その彼が墓に入って天布が中に置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた覆いは天布と同じところに置いてなく離れたところに丸めてあった。まあ、それから先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきて見て死んだ。まあ、説教台は見ずに信じる信仰をつけましたけれども、見て信じるというふうにつけてもよかったかなと思ったりもしたんですが、見て信じた、見たというんですね。この後のトマスのイエス様は、見ないのに信じる人は幸いであると、まあ、20章の29節でこのように進めていらっしゃいますが、ここで彼らは見て死んだ。何を見た？すなわち空になった墓と置かれていたその天布を見た。そして信じたわけです。しかし見て信じたという場合、この信じたものですね、これは信仰を持った時にだけ使われる言葉、ピステオという言葉が使われているんです。ですから何か見て信じたといって何か不信仰のようなことを思い浮かべるわけですけれども、ペテロもこのマナ弟子も信仰が前提として語られているわけです。ペテロもこのヨハネもイエスの墓が空っぽになっている、天布を見ただけです。しかしイエス・キリストが神様の力によって復活させられて、神学から復活されたということを彼らは信じたわけです。 イエスが復活したという客観的な証拠、事実も、他に合理的な論理も説明も何もありません。それ以外に何も証明するものはありません。しかし彼らはこの二つの印を見て信じたわけです。それ以外のものは要求しなかった。そういう点では見て信じたと言ってもいいわけですけども、すなわちイエス様が、やはり神の子、キリスト、メシアであるということをこの時に彼らは弱いながらでも信じたと言っていいでしょう。さらに9節10節は、イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を二人はまだ理解していなかったのである。必ず何々しなければならない。聖書には時々こういう必ずということがあります。ねばならない。これは必然性を意味する言葉ですけれども、これは神様のご計画に基づく必然性です。神様の永遠の領域で決定されている定め、ご計画。イエス・キリストの復活は神様のご計画に基づいて、神様の必然性として必ず起こらなければならなかったんです。三章の十四節でもイエス様は、モーセが荒れ野で蛇をあげたように、人の子もあげられねばならない。このように予言しています。人の子すなわち自分もあげられねばならない。十字架にかけられなきゃならないということはもう予言しています。イエス様の十字架刑というのは、当時の最初は律法学者というユダヤ人の修行者たちの反感であったり、嫉妬であったり、聴衆たちも愚弄しましたけれども、自分たちの思い描くメシア、救いしなかったということで、バリ評判を伏せたわけです。で、また弟子たちの裏切り、特にイスカリオテの裏切りによる、それも一つの事実です。しかし、イエス・キリストの十字架は、単なる運命であるとか、偶然であるとか、成り行きではありません。私たち人間が持っている根本的な罪、神様の怒り、これを解決するために、イエス・キリストは、十字架にかけられなければならなかった。しかし、三日目によみがえられなきゃならなかった。これは神様の側の必然であり、切理なのです。イエス様の受難だけでなく、イエスは復活されなければならない。イエス様はそれ以外のところでも、自分の受難を三度予言しています。人の子は最初たちや律法学者たちに引き渡される。彼らは死を宣告して異邦人に引き渡す。異邦人は人の子を侮辱し、唾をかけ、鞭打った上で殺す。そして人の子は三日の後に復活すると。受難で終わらないんです。必ず三日の後に復活することも必然なんです。そこです。ですからここで言う、イエスは必ずした中復活されることになっているという聖書の言葉を二人はまだ理解していなかった。もうすでにそのイエス様がお語りになった言葉、すでにエマを途上の弟子たちにもイエス様がいろいろ聖書からこう解き明かしていく様子がありますね。要するにまだその時は彼らは分かっていなかったというのは、イエス様のそういう言葉を忘れただけでなく、聖書を理解していなかったということです。しかしですね、喜ばしいことは、分かる時が来るという希望の言葉でもあるんです。彼らはとにかく、空になった墓と天野を見て信じた。ただ信じたんですね。この時のペテロとヨハネの信仰は、確かにまだまだ弱さもあり、 完全なものではありませんし、断片的かつ曖昧なことしたものがあります。ある種半信半疑のところもあるでしょう。ところが信じたというところに復活信仰の保護があります。この後実際イエス様が弟子たちに現れて、決定的に蘇りイエス様からお目にかかるわけですね。で信じるわけです。同じ日のうちに、まあ信じた。で実際本当にイエス様に会って信じた。信じたという言葉に復活信仰の効果があり、また信仰というのは成長させられるものです。まあイエス様の他の弟子たちも約3年近くイエス様と行動を共にしながら、またイエス様の言動を直接見聞きしながら、十分に理解していなかったことがわかります。まあ信仰を持った時に私たちもですね、十分にわからないことが多いわけですけれども、しかし、まあ生きていく中で、復活の主イエスキリストが生きて働き、それを理解させてくださるわけです。信仰を成長させてくださるわけです。キリストの復活を信じて生きるというのはそういうことであります。信じることから、キリスト者としての人生は始まりますし、やがて全て分からせてくださる時が来るということです。いわゆる信仰の確信や救いの確信が持てない時にも、まあ、イエスキリストは、年月をかけて私たちの人生の途上のさまざまな喜怒哀楽やあらゆる局面を通して徐々に徐々に私たちに教えてくださる。本当にイエス様は神様生きて働いておられるんだなということを肌で感じる時が来るでしょう。もう実際も体験なさっていると思いますけれども、かつてイエス様はラザロが亡くなる時にも、私は復活であり命である、このことを信じるかとマリアに問われました。それは今を生きる私たちに対する問いでもあるわけです。イエスキリストの復活の事実に私たちの信仰の拠り所があります。イエスキリストを信じる者は決定的にも義と認められますし、イエスによって義と認められた者は今すでにこの地上にありながら永遠の命の祝福の中に生かされているということ。キリストの復活はまた私たちの復活の保証でもあります。復活の主イエスキリストはやがてまた私たちをも、時が来れば私たちと生き返らせ、また共に永遠の御国にあって愛まみえる時を永遠の御国を受け継がせてくださるという、そういうことの保証です。そして蘇られたイエスは私たち一人一人の心の中に住まいとして住まわれ、思いを強め、信仰を強め、また完成に導いてくださる、そういうお方であるということ、今朝ともにまた覚えたいと願います。お祈りします。私たちの救い主、命の主、イエス・キリストの父なる神様、皆をあがめます。今年も復活節の時を迎えました。あなたは私たちの罪のために死んで、確かによみがえられて今生きて働いておられます。私たちもあなたによって罪が許され、永遠の命の約束と復活が約束されていますから、その希望に生かされ、これからの残りの地上の生涯をあなたの約束に従って一つ一つ確かなものとしていくことができるようお導きください。今日このバイブルでできなかった多くの兄弟姉妹にもふさわしい恵みと平安等を与えてください。尊き主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。